シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。10月ですが、はい。ついに長かった緊急事態宣言も解除されて感じですけどね。はい、
まあ、結構ね、感染者も減ってきたみたいでね。
そうですね。まあ、まだ油断できないですけど、なんか多少気持ちが楽になった感はなんかありますけどね、とかですね。
確かに。僕はあれですよ、とうとうですね、日本歴代興行収入ナンバーワンの映画をやっと最近見ました。
ナンバーワンって何ですか？
だから緊急事態とかね、コロナで大変な時に、そこでその映画だけヒットしたっていう。
鬼滅の刃、はい。
まさかね、僕がね、まあ、そんなに映画をすごく見てる方ではないけど、さすがに歴代ナンバーワンの映画っていうのは見てるつもりだったんですよ。はいはい、まあ、今までは千と千尋だったわけですよね。
そうか、そうか、はい
はい。まあね、見てなくてね、ちょっと、それはちょっと、したら、とうとうテレビでやってくれましてね、見てる。まあ、だからその直前に今までの、なんか、総集編でもないのかな、こう、全部やってくれたんで。
はいはいはい。
やっと見れたなと思って、今は10月は。ちょっとね、ちょっと気持ちが落ち着いてるんですけど。
なるほど。
あれ見ました？鬼滅の刃って見てます？
僕は、テレビで放送した時に見て、劇場公開の時も見ましたよ。
これ、一番びっくりしたのがね、
はい。
イノシシ人間みたいなのいるじゃないですか。
ああ、いますね。井の頭少年。
あれがね、イノシシ人間じゃなかったっていうこと。一番びっくりした、このシリーズを見て。
ああ。
ずっと、だからキャラクターばっかりはいろんなところで見せられてきたの。
うん、うん
うん。もう、ああいうやつだと思ってたから、マスクがポッて取れてさ、人間だったのって。もうね、そこに一番僕は衝撃を受けました、映画。
ああ。
映画じゃないですか。映画では、もう映画の前の段階ですけどね。
はいはいはい。
まあでもなかなか、ここから長いんでしょ？でもね。
そうなんじゃないですかね。僕は、漫画読んでなくて、途中まで読んだんですけど。いや、でも全巻買って、うちの娘が全部読んだんですけど。
おぉ。
なんかね、うちの娘ね、なんかアニメはちょっと怖くて見れないとか言うんですけど、なんかね、漫画だったら読めるとか言って、本当に全部読んでましたね。不思議ですよね、なんかね。
怖いよね。
うん。
昔さ、もののけ姫がさ、
はい、
ピョーンって飛んだだけで結構物議を醸したでしょ？
うん。
子供に見せていいのかみたいな。
うんうんうん。
それは、鬼滅の刃見たらそれどころじゃないから、もう血がどっか。
そうですよね。うん、
あれ、もののけ姫論議は何だったんだって思っちゃいましたけど。
ねえ。いや、なんか、普通にちゃんと読んでましたね、漫画は。
漫画に行こうかな。
まあ、僕もちょっと時間あったら読んでみたいと思いますけど、まあ、またアニメもね、テレビでやりますからね、なんかね、続きが。それは見ようと思いますけどってところですね。はい。というですね、ラロッカさんも去年、見れなかったやつ見れて終わったなという感じですけど。
いいよね。僕、だから、山もね、
はい。
第2位の北岳っていうのは登ってるけど、第1位の富士山登ってなかったりするんでね。
ああ。
そこがやっぱ1位をの登りたいっていうのの映画はね、ちょっと達成したということですね。
なるほど。
余談ですか。
はい、というわけで今回もラロッカさんの、ネットフリックス作品を語るディギネットフリックスをやっていこうと思います。どんな企画かというと、まあ、2人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題はラロッカさんが選んだ作品でギルティとなります。これはですね、今年2021年10月1日から配信が開始された作品で、一部では劇場公開もされたという作品ですね。 では、この作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。ある事情により現場を離れ緊急指令員として勤務する刑事が受けた一本の通報、電話の向こうの被害者を救うため必死で策を練る彼を思わぬ真実が待ち受けるサスペンス。
はい、はい、ありがとうございます。で、この作品を、僕もラロッカさんも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話したいと思います。で、ギルティですね。この作品はですね、日本語吹き替えがありましたんで、僕は日本語吹き替えで今回も見てみました。で、さっきも言ったようにネットフリックス配信に先行して一部映画館でも上映されたんですけど、僕はちょっと劇場では見れずに、ネットフリックスで見たという感じですね。で、知ってる方も多いと思うんですけど、この作品は、2018年のデンマーク映画ギルティのハリウッドリメイクという作品ですね。で、僕はこのオリジナルのギルティという作品を、確かラロッカさん好きだったなというふうに覚えていたんで、ラロッカさんのからお題の提案があった時に、ああ、なるほどという感じがしましたね。でですね、今回のハリウッドリメイク版は、監督が、アントワン・フークワという人で、シネマクという東京支部的にはですね、長らくお休みしているマンスリーシネマトーク東京、という映画感想会企画があるんですけど、これでですね、2018年10月にですね、MCTT でお題にしたイコライザー2の監督ですね。はい。で、まあ、その時のですね、MCTT のメモを見たら、僕はイコライザー2に作品を支持するの A を挙げていて、ラロッカさんは支持しないの B を挙げていたというのが分かりましたね、なんかね。で、多分ちょっと詳細は覚えてないですけど、やっぱ多分イコライザーは1作目が良かったから、これもアントワン・フーカーですけど、なんかそれに比べて2作目はみたいな感想がなんかちらほらあったような気がしますという感じですね。
僕も多分そんな感じだったと思うんです
よ。うん。ですよね。なんかそんな感じの話になったのは覚えてますね。で、そのフークワ監督の新作、ギルティなんですけど、このリメイク版の主演は、ジェイク・ギレンホールですね。で、まあ、ナイトクローラーとか、最近だと、スパイダーマン、ファーフロムホームのミステリオとかでおなじみですけど、なんか目がギョロッとしたジェイク・ギレンホールの顔はですね、なんか、作品の性質上、ほぼ主人公が画面に出っ放しという役ですね。で、なんかそれが良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、彼が、まあ、電話を受けたり、関係部署に連絡したり、なんかパソコンで必要な情報を調べたりという、まあ、描写ばかりで進行するという話なんで、まあ、ずっとジェイク・ギレンホール演じるジョーという主人公が、まあ、常にカメラが捉えているという感じですね。で、まあ、この主人公はある理由で、まあ、ちょっと精神的に不安定な状態、不安を抱えている状態で、なんかそのイライラとかの演技もうまかったかなという感じですね。電話ばっかりする話なんですけど、よく映画で電話をする場面になると、カットを変えて、話している相手の姿を映したりしたり、あと、分割画面になって、話している二人が画面に出てきたりするんですけど、この映画の場合は、相手側を全く映さない、まあ、主人公のジョー側のみの描写で進んでいくんですけど、まあ、相手の顔はずっとわからないし、まあ、観客も想像するしかない。まあ、でも、相手の声はわかるっていう感じなんですね。で、つまり、声だけで出演している俳優さんが、結構いるんですけど、例えば、巡査部長のミラーという刑事が出てくるんですけど、これが、イーサン・ホークがやっていたり、まあ、フークワ作品だと、トレーニングデーとか、 マグニフィセントセブンとかに出てきて、あの、まあ、フークア作品の常連だから、声だけでも出てくれたのかもしれないですね。で、まあ、他にも、ライリー・キーオとか、ピーター・サースガードとか、すごい、名の知れた、豪華なキャストが声だけで出てるんですけど、あの、最初にも言ったんですけど、僕は、吹き替えで見てるんで、そこら辺の恩恵は全く受けずに、あの、堪能できませんでしたという感じですね。あの、そうですね。でですね、この作品はリメイクなわけなんですけど、僕は思ってた以上に、がっつりリメイクというか、結構、完コピだなって部分が多くて、すごい細かいエピソードとか展開、セリフまで、同じようにリメイクしてる部分が多かったですね。まあ、これは元のオリジナルの、あの、ギルティのレベルの高さなんじゃないかと思いますし、あの、僕は、あの、オリジナルのギルティを公開時も見てたんですけど、今回ですね、この、ハリウッド版にギルティを見てから、もう一回オリジナルのギルティ見直したんですね。で、やっぱりそっちもよくできてるし、あ、やっぱり、かなり忠実なリメイクなんだなというふうに思ったという感じですね。で、違いを挙げるなら、話の展開上、緊急通報してきた、まあ、一人の女性が車で移動してるわけなんですけど、まあ、その車をですね、あの、走行中のパトカーに見つけてもらうっていうような場面があるんですけど、オリジナル版は、外がですね、結構雨が強く降っていて、その見つけるのに苦労するみたいな設定なんですけど、今回のリメイク版は、舞台がカリフォルニアになったということで、山火事が起きてるんですね。で、まあ、その影響でヘリも飛ばせないし、なんか使えるパトカーの台数も制限されてるみたいな設定になってるっていうところが、まあまあ、なんだろう、アメリカに舞台を映す中では、うまいなという設定ではありましたね。で、あとはですね、あと、緊急通報を受けている上側の描写ばかりで、あの、表現されているって言ったんですけど、今回の、あの、リメイク版は、そのパトカーがハイウェイで操作する場面がですね、おそらくジョーが頭で描いているような映像がぼんやり出てくる場面が、このリメイク版にはあるんですね。ただ、あれならば別になくても映画は成立するかなという感じはしたんで、まあ、まあ、オリジナルはそういうのないので、特に必要なかったかなという感じもしましたってところですね。で、あとはラストですかね。まあ、オリジナルの方は、あ、この後どうなったんだろうというのをある程度観客に委ねている部分があるんですけど、リメイク版はもう少ししっかりこうなりましたってところまで描いているというところが、まあちょっと違いとしてあるのかなという感じでしたね。まあというわけで、オリジナルもリメイクも、まあそれぞれ面白い作品ではあると思うので、どっち見てもいいですし、あの、両方見て、見比べるのもすごい面白いかなという感じはします。はい。とりあえず僕の感想は以上です。はい。では、次にラロッカさんの感想と作品を選んだ理由があればお願いします。
はい。お願いします。まあ、作品を選んだ理由っていうのはもう、のんぺさんが言ってくれたように、僕、そもそもその2018年のデンマーク版のオリジナルのギルティが、映画館で見て、あ、これはすげえ映画だなと思って大好きになって、まあ、東京支部の音声配信の本当初期の多分ノートの方に、表記の方に、それを、このギルティをオマージュしてた、まあ、ちょっとした紹介、なんでしょう、紹介音声みたいなね。
ラロッカさん一人会ですよね。
思ってると思いますんでね。ぜひこちらも聞いていただけるとありがたいと思うんですから。ただね、僕大好きなんだけど、この映画ね、2018年のベスト10映画にはちょっと入れられなかったんですよね。
うん、
で、それが、もう本当にだからこれ、基本的に、その、緊急指令室の電話を受ける、本当に言ってくれた通り、中だけで起きる映画で、音声で向こうの様子が伝わってくるのを、こっちがどんどん想像していくっていうタイプの映画、ずっと終始そういう映画だったので、もう本当に、 発想もいいし、
うん、
構成もとても面白かったんで、そうです。ただね、オリジナルで一個、ちょっと気になったのが、余分にショッキングにしてんじゃないかってちょっと気になっちゃったんですよ。展開が。あんなにもういいんだから、そのアイディアがいいんだから、なんかそれにプラス、なんかちょっと保険的にね、ちょっとショッキング展開を入れて、
うん、
なんかちょっと危険にしてるんじゃないか。もうちょっとちゃんとなんだろうな、そんなことしなくていいから、もっと素直に勝負すればいいのになって思い、たのがあって、でそれで完全にそのハリウッド版 でリメイクされるっていうんで、その辺はどうなってんだろうなとかすごい興味があって選んでみた、うん、で今回のネットフリックス版ですね、ハリウッド版は、ま
あ、
そこがね改善されてるんですよ。
あ、
思った、もうそんなショッキングしなくてもっていう点がとても改善されていて、ほぼ本当にロンペさんが言った通り同じストーリー構成なんだけど、ロンペさんが言ってない部分何箇所かね、
うん、
そのちょっとなんかそこがやっぱり僕は無理にショッキングにしてる展開とはちょっと違う方に持ってってくれたし、ショッキングが軽減されてるっていうのかな。しさっきロンペさんが言ったように山火事っていうところがバックボーンにあることで捜査員が手が回せないみたいな、その、
うんうん、
それもしっかりしていたし、あとねネットリックス版で僕が追おうと思ったのはラストでね、ラストの、レッドオフィス版の展開があるんですけども、
うん、
そこで出てくる会話って、オリジナル版では、もうちょっと前に入ってくるんですよ。手前に入ってくるんですよね。で、僕、その順番が、オリジナル版がいまいちね、こう、うまくないなというか、違和感に思ってて、僕はこの、オリジナル版を見たときからそこの部分はラストに持ってってほしいと思ってたから。
すごい。
アリスさんがね、ラストに持ってったから、うわ、これ完璧だなっていうふうには思った。僕がそのオリジナル版に思ってた不満を全部解消して、ハリウッド版としてリメイクしてくれたなって感じなんですが、がなんですよ。
うん。
そこがね、なんかね、物足りなかったんですよ、僕、ネットフリックス。それが、まあ、一個はね、僕、ちょっとさっき、ロンペさんがいろいろな人が声をやってるっていうことで、ちょっと言うのが怖くなっちゃったんだけど、まあ、僕は演技にね、オリジナル版より深みがないなと思ったんですよ。オリジナル版の主人公に、まあ、今回で言うと、ジョーに当たる人は、ね、比較的最初はすごい冷静沈着な男に見えるんですよ。人がだんだんそのいろんな、あ、こういうことがあるんだっていうことを、その人の抱える問題によってだんだん追い詰められていくみたいな、だんだんその変化があったと僕は思うんだけど、オリジナル版は。ネットフリックス版は最初からなんかね、ジェイク・ギレンホールさん思い詰めてて、原則みたいな感じになっちゃって、なんかそこがやっぱりね、ちょっと軽い感じちゃったのと、あとね、一番最初にその被害者の女性から電話でつながるシーンがあるんですけれども、これね、ここがものすごく違って、ネットフリックス版はね、なんかね、演技してるんですよね。演技してるって、嘘くさいっていう言い方をしてしまって、あれなんだけど、オリジナルをね、ちょっと見ていただいて、これね、Amazon プライムね、ビデオで。ありますので見てほしいんだけど、このね、最初に電話がつながった時の被害者の女性の入りは、ね、すごいのよ。これはだから吹き替えじゃなくてね、実際の方で見ていきたいと思うんだけど、この差がね、やっぱなんかね、ちょっと要するにだから電話越しの先でその映画のために演技してるなっていうのがネットフリックス版で、オリジナルはね、もう一つね、上乗せしてうまく演技してあるんですよね。そう感じ。というか、なんだ、こっちが自然とふーっとそっちの世界に入っていけるようなね、とてもうまい演技だと思って、ここはぜひオリジナルを見ていただきたいっていうのと、あと二つ目僕が物足りないなと思ったのはね、空間なんですけど、
うん、
オリジナル版は、基本的に部屋の横は狭くて、 縦方向に3つぐらい部屋があって、そこの3つをいろいろ移動するんですけども、基本的に横の空間が狭いから、ものすごくなんだろうな、圧迫感というか密閉感ですね。
ああ、
うん。その、このネットフリックス版は横にも広いんだよね。
そうですね。なんか広々とした感じの室ですね。うん。
多分その、実際、アメリカの緊急指令室みたいなのがそういうとこだから、しょうがないのかもしれないんだけど、やっぱね、圧迫感がないっていうのが、二つ目の残念。で、三つ目がね、これがね、最初の話をね、ちゃぶ台をひっくり返すんですけどね、やっぱりあのね、ショッキング展開が必要だったんだと。
ああ。
とかね、やっぱり何が物足りないかって言って、やっぱショッキング展開だったんですよね。でね、で、なぜかっていうと、僕、また、オリジナル版を見直したところ、実は、僕がね、想像して、思ってた、なんだろう、ずっと抱えてて、あれショッキングすぎねえかと思ってた展開が、実はそんなでもなかったの。
うん。
この、まあ、話としてもそんなに具体的にショッキングな描写がされるわけでもないし、
うん。
だったのに、だから僕ね、あのね、映画館で、密閉した空間でそれこそ、あの映画をガーッと受けたときに、頭の中で、自分で、
うん、
超ショッキングしちゃってたんですよ。
ああ、どうせ映像は見ないんですからね。
うん、そう。いや、だからね、そこが今回の僕、とても自分でも驚いたところで、本当だからね、僕がこの映画に対して思ってた、なんか、どうなのって思いってね、自分の想像力のせいだったんだよねっていう。想像力でものすごいショッキングな映像をね、頭に浮かべちゃったんですよ。で、今回は、そこが、まあ、軽減されていて、しかもちょっと違う展開になるんですけれども、で、もっとちゃぶ台をひっくり返すのは、最後は、順番が変わってよかったって言うじゃないですか。オリジナル版はちょっと手前に入る会話が、一番最後にも、オリジナル、ネットフリックス版で一番最後に持ってこられた。これがね、あのですね、ネットフリックス版こそ、前に持ってこなきゃいかんのですよ。
うん、
ね、ロンペさんに伝わったかちょっとわかんないけど、言えないからね。あれがあって、ネットフリックス版の展開だと、まあ、もうすごく抽象的に言うと、ギルティの等価交換的なね、話になると思うんだけど、これをわざわざオリジナル版と順番を変えちゃうとね、逆にその、なんていうのかな、ネットフリックス版、の、その、ギルティに対するなんかこう、その、話における、ギルティがね、緩まっちゃうっていうかね、なんて言ったらいいのかな。なんかね、逆に、そのギルティの意味が小さくなっちゃうみたいな気がするんですよね。
うん。
だから、僕はオリジナル、ネットフリックス版こそ、オリジナル版の順番にするんだったなと。で、ね、オリジナル版は、僕は今でもやっぱ最後に持ってった方がいいかなとは思ってるけど、まあ、だからオリジナル版の最後がちょっとね、その含みを持たしてるみたいなところもあるんでね、うんうん、いいっていう人もいるから、そこはちょっと意見もいろいろあると思うんですけど、まあ、とはいえ、でも両方ともね、とてもいい、面白い、まあ、もともとが面白いので、とてもよくできてると思うので、まあ、だから、より主人公の心のストーリーに重きを置いて楽しみたい人はオリジナル版。
うん、
で、構成とか、この話の構成とか発想とかの面白さで見ていきたいっていう人は、もしかしたらネットフリックス版の方が気軽に見れるのかなっていう気はしたかなと思いますね。あと、ついでに、ポッドキャスト版っていうのは知ってます？
どうしようないです。あ、なんかあったなぁ。
ポッドキャストの、まあ、ドラマ版があるんですけど、これは多分40分ぐらいにね、ちょっとなんだろう、ちょっとダイジェスト的になっちゃってるんで。
ああ、なんか、見た記憶あるな。はい。
まあ、だから、とても見比べて面白かったんで、ぜひ、皆さんもね、僕のおすすめは、オリジナル、ネットフリックスの順で見るのがおすすめです。
うん。
です。以上です。すいません。はい。
はい。ありがとうございます。そうですね。結構細かい。エピソードまで、あれですね、リメイク版も採用されてましたからね。 多分そのメインの通報以外にもいろんな通報が来るんですけど、結構それも全部使ってましたよ、なんかね。
そうそうそう。そうなんですよ。ほぼ一緒なのに、印象がね、これも違うかなっていう感じだったか、僕はね。あとはまあ、ジェイク・ギレンホールさんですね。シネマアクティフのね、本家のマコチンって言うじゃないですか。
はいはいはい。
彼に僕はそっくりだと思ってて。
ああ。
で、最近僕は、マコチンとは、こういうリモート会議でしか接さないもんですから、本当に、しかも僕はスマホの画面でね、ネットフリックスの映画を見たから、もうね、その時リモートで見たマコチンとジェイク・ギレンホールがめちゃめちゃ重なってしまってね。
ズーム越しの顔と似てるって、近いっていう感じですかね。
もう本当ぼーっとした目がそっくりだと思うんだけどね。マコチンと会っていただけると、おーと思うと思うんですけどね。まあ、だからそんな感じでね。ここもだからちょっと演技で深みのなさを感じてしまったところかな。
なるほど。そうか。ちょっと僕、だから、ラロッカさんが言ってたそのリメイク版の軽さみたいな部分は、やっぱり吹き替えで見ちゃったから、わかんなかったですね、なんかね。そうか。
でも本当にね、最初に入ってくる電話の女性の感じがね、オリジナル版はね、わーって思いますよ。
なるほど。僕今回オリジナル見直したんですけどね、オリジナル見直した時も吹き替えで見ちゃったんでね、そこも分からなかった。まあなかなかね、こういう、結構早いですもんね、2018年でやってもう完成してるってことなんで、リメイクのスピードもかなり早かったんじゃないかなというような作品でしたね。うん、
だから、作り手の人も、オリジナル見たとき僕みたいに思った感じ大変にしたのかね。
どうなんですかね。これなんか多分ジェイク・ギレンホールが結構好きで、あれでしょうね、思い入れがあってやったというところだ、ような話を聞いたことがありますね、確かね。
だから、最初から入っちゃってるんですよね、
なるほど。
オリジナルはもうちょっと観客を騙そう感があるんですよね。
ああ、しかも僕らね、知ってますしね。
そうなんですよね。そう、それは確かに、それはあるね。確かに。
ね、話を知ってば、あ、こいつ、こうなんだよな、っていうことをちょっと思いながら見ちゃう部分はちょっとあるんでね。そこもあるかもしれないですね。まあ、ちょっと今回は、多分初めてリメイク作っていうのを取り上げたんじゃないかなという感じなんで。オリジナルとの見比べっていうのもなかなか面白かったっていう感じですね。
自分の記憶は本当に当てにならないなっていう。
そうですね。はい。
はい。はい。
というわけで今回は Netflix 配信中の作品、ギルティの感想を話してみました。で、今回もここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をラロッカさんお願いします。
はい、今月のマンスリーシネマトーク OS オーバーシーズ、ネット上でネットフリックスの作品をみんなで映画を感想をネタバレありで話し合おうという回をやってるんですけれども、今月10月のお題映画はムクドリです。ドリームの監督の映画ですね。で、もうね、配信されておりますので、ぜひ、聞いた方は、すぐ見ていただいて。それを見ていただいての、感想を言い合う会、MCTOS の日時は、10月21日木曜日の日本時間の21時30分から、10月21日木曜日の日本時間の21時30分からなります。で、Google Meet というネットのツールを使って、会議のね、ツールを使ってやりますので、その申し込み先を、申し込みしていただきたいんですけれども、その申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の Twitter DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアスからお願いします。ということに でよろしくお願いします。
はい、ラロッカさんのあれですか、ラジオトークの告知はいらないですか。
ラジオトーク、あ、いや、あれはもう、個人的な趣味。
はい、あの、気になる方は、あの、ラジオトークっていう音声配信アプリで、ラロッカの映画あれこれで検索してもらうと多分出てくると思って、あの、久々にアップされてました。
やっぱりぐらいにね、もうちょっと、見てちょっとうわーと思ったんでね、撮っちゃいました、勢いで撮ったらもう、時間が全然、あの、破壊なくて途中で終わっちゃってるっていうね。なんてんですけども、ぜひ、まあ、まあ、そっちはまあ、どっちでもいいんですけども、ぜひ MCTOS の方に参加をね、お願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、ジギンネットフリックスでした。シネマクリフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。